早速ですけれども、聖書を持っていれば、開いてみてください。この朝から、一緒に見ていきたいのはヨハネの福音書7章です。ヨハネの福音書7章です。特に1節のところから13節を、今日は学んでみたいと思うわけですけれども、その前に皆さん、前回までの流れを少し思い出してみてください。私たちが先週まで見ていた6章の始まりは、大勢の群衆がイエス様の後に従っていた場面からでした。男性だけで5000人、女性や子供を合わせれば2万人とも言われる多くの人たちが、病を癒すそのイエス様の奇跡を目にして、またその噂を聞きつけて集まっていたわけです。そしてそんな彼らがイエス様のもとで実際にイエス様の力を味わいました。与えられたパンと魚でお腹いっぱいになった結果、どうなりました。彼らは興奮を抑えきれずに叫び始めるわけです。この方こそ私たちが待っていた王様だって。まさにこの時、この瞬間、群衆の関心や期待、熱意というものは最もピークに高まっていました。始まりは他に並ぶものがないほどイエス様の人気というのは最高点にあったわけです。でもそれも長くは続きませんでした。次の日のことです。次の日、イエス様は興奮してついてきたその群衆に向かって、ご自分が誰なのかということを明らかにしました。すると彼らはすぐにイエス様を拒むようになります。ほんの24時間前までは、自分たちの王様だって、やっと待っていた王様が来たんだと叫んでいた者たちが、同じイエス様に向かって、ひどい言葉だって、誰が聞いておられようかと、そうやってブツブツつぶやくようになりました。イエス様の後に従っていた群衆は本当の弟子ではありませんでした。彼らは自分たちが思い描いていたイエス様が与えてくれるものは愛していました。しかし実際のイエス様の言葉は到底受け入れられるものではなかったわけです。別にこれは驚くべきことじゃありません。まさにこの福音書の著者ヨハネが最初から述べていたことでした。一章を見てみると、一章の11節のところにこんな言葉があります。一緒にもう見ました。一章の11節にこう書いています。イエス様はこの地上に来ました。11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったって。本来であれば、世の救い主、命のパンが来たということ、それは全ての人にとって最高の喜びになるはずでした。でも固くなだった群衆たちは、最初はそこにいたけど、でも終わりには離れていったわけです。それが皆さん、6章の流れでした。そしてこの流れを受けて、続く7章へと入っていきます。そして覚えていてほしいのは、皆さん、ここから先ひたすらに下り坂です。ここから6ヶ月後、イエス様は十字架にかかることになりますが、その6ヶ月後までイエス様のその人気というものは下がり続けていきます。代わりにイエス様に対する民の敵意や、その憎しみというものは増大していきます。イエス様はここからますます自分の命までもが頻繁に脅かされるようになるわけです。そんな危険と隣り合わせの中で、イエス様は地上にあって残されたその時間を、父の御心に従って働きを全うしようとされます。これから私たちが見ていくことは、そんなイエス様が、そんな危険と隣り合わせにあったイエス様が、どんな働きを、どんな歩みをなされていたのかということです。ある意味、 この7章のところから、ここがもう分岐点、転換点とも言える部分になるわけですけれども、今日はその1節から13節のところをまず最初に見てみましょう。一度御言葉をお読みします。7章の1節から13節、こんなふうに書かれていました。その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤをめぐりたいとは思われなかったからである。さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登って行かれた。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がなされていた。良い人だという人もあれば、あり違う群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかったって。ではこの箇所を今日は大きく4つの部分から考えてみたいと思います。4つの部分です。まず皆さん、1つ目に見て取れるのは、敵意と喜びが入り混じる祭りです。1つ目に見て取れる部分、場面、それは敵意と喜びが入り混じる祭りです。どういうことなのか、もう一度見言葉見てください。1節と2節にこのように記されていました。その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤをめぐりたいとは思われなかったからである。さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたって。ここで皆さん、2つの言葉に注目してみてください。この時のイエス様の取り巻いていた状況、背景というものがよくわかる言葉が特に2つ使われていました。1つ目にその後という言葉です。7章の一番最初にその後っていう言葉が使われていました。質問ですけど、皆さん、このその後、その後って一体いつのことを指してるんでしょう。いつのことだと思います。もちろん6章で見てきた一連の出来事の後のことです。6章の後のことです。ただし注意してほしいのは、これは必ずしも6章の出来事の数日後とか数週間後のことを表しているのではないということです。なんでそう言えるのか、ちょっと戻っていただいて6章の4節のところを見ていただくと、6章の4節のところで、何て書いてます？ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたとありました。ユダヤ人の祭り、杉越が近くなってましたよって。この杉越の祭りというのは春ごろ、3月4月に祝われていたものでした。杉越の祭りは、皆さんちょっと頭に入れておいてください、3月4月ごろ、そのような時に祝われていたものでした。そしてまた戻っていただいて7章の2節のところを見ていただくと、 7章の2節、今度こっちに何て書いてます？カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたって書いてました。別のユダヤ人の祭り、カリオの祭りが間近になってましたよって。このカリオの祭りというのは春ではなく今度は秋頃、10月頃に祝われていたものでした。ここで出てきたカリオの祭りというのは秋頃10月に祝われていたものでした。ということは、はい、皆さん計算してみてください。7章と6章、この章の間には少なくともどれぐらいの間が、どれぐらいの期間が空いていたでしょう。だいたい6ヶ月から7ヶ月ぐらいの時間が空いてたってことです。ですか？またちょっと思い返してみると、このその後っていう言葉は他のところにも出てきました。もう一度6章に戻ってみると、6章の一番最初、どんな言葉で始まりました？6章の一番最初もその後って言葉で始まっていました。そしてその時にも説明しましたけど、5章と6章との間にも数ヶ月から半年、1年ほどの期間があったとされているわけです。5章と6章その間にも半年ぐらい間が空いてました。6章から7章の間も半年ぐらい間が空いてました。ちなみに皆さん、5章でどんな出来事があったのか覚えてます？ちょっと前の話になりますけど、5章で何があったのか。イエス様はエルサレムを訪れて、そこで38年もの病気にかかっていて床に伏せている人物を癒してました。いつ癒されました？イエス様は安息日に癒されてました。そして安息日に癒しただけでなく、それをもってご自分が父なる神様と等しい、同じ神様なんだと、そうやって主張したわけです。その結果どうなったか。ユダヤ人指導者たちは敵意を抱くようになりました。カンカンに怒ってイエス様を迫害しようと、イエス様を殺そうとするようになったわけです。5章の18節のところをもう一度見てみると、5章の18節のところにこんなふうにはっきり書いてました。5章の18節に、このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからであるって。さて、ちょっと混乱している人もいるかもしれませんけど、まとめます。エルサレムにあって、皆さん、最初5章でイエス様に対する憎しみが燃え上がりました。立法学者たちは、指導者たちはカンカンに怒ってたわけです。イエス様を殺そうとしました。その怒りから、その憎しみから退かれたイエス様は6章にあってガリラヤに行きました。そしてガリラヤでとどまり、そこで働きをなします。そしてそこで働きをなした後、その後イエス様はまたエルサレムに戻ろうとするわけです。それが7章のことでした。5章から7章まで実に約1年以上が経過していました。どう思います？この5章でカンカンに怒っていた指導者たちは、イエス様に憎しみを燃やしていたその指導者たちは、この1年の間でどうなったんでしょう？7章の一節に書いてました。7章の一節に書いてましたね。ユダヤ人たちが、イエスはガリラヤを巡っておられた、それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからであるって。ユダヤ人指導者たちはもう怒りを収めていたじゃありません。彼らの憎しみというのは薄れるばかりか、より根深いものになっていました。1年経った後も変わらずに、いや、それ以上にイエス様のことを殺害しようとしていました。彼らにとってイエス様はまるで賞金首、お尋ね者だったわけです。想像できます？そんな人たちが待っているエルサレムにイエス様が足を踏み入れるようなものであれば、彼らに一瞬でもその姿を見つかるようであれば、 そこには命の危険、命を奪われるその危険が現実の問題としてあったということです。そんな危険な状態、それが皆さんこの7章から続いていく、そんな背景になりました。そしてもう一つだけこの時の背景として押さえておきたいのは、7章の2節のところに出てきていました、カリイオの祭りって。カリイオの祭りってご存知の方もいるかもしれませんけど、このカリイオの祭りっていうのはユダヤの三大祭りの中で最も人気のものでした。みんな大好きな祭りだったわけです。この祭りというのは収穫をすべて終えた時期に行われる喜びの祭りとして知られていました。エルサレムの周辺に住んでいた成人男性たちはみんなこの祭りに参加することを義務付けられていて、祭りの時期になると町はもうエルサレムの町はもう何万人という人たちでごった返していたわけです。またこの祭りの期間中というのは、この仮居をという言葉からも来るように、町のあらゆるところに仮の住まいというものが建てられました。もう本当に町のあちらありとあらゆるところに、家の屋上や路地裏、広場とか神殿の庭、そういったところに至るまで人々は自分たちで枝や葉っぱで作った仮の小屋を建ててそこに住みました。祭りの期間中はその仮小屋に暮らしたわけです。なんでそんなことしたと思います？ なんで彼らは急に仮の小屋を建てたんでしょう？その目的は人々がいつもいつまでも覚えているためでした。何を覚えているのかって、かつてエジプトの地から神様が自分たちを助け出してくださったこと、そして何よりも助け出してくださったその神様が荒野をさまよい続けていた間、自分たちと共にいて、そして自分たちを常に導いてくださっていたということを忘れないためでした。この祭りの目的について神様ご自身がはっきりと述べています。レビ記をちょっと見てみると、レビ記の23章のところに、レビ記の23章の42節と43節のところに、このカリイオの祭り何のためにするのか、神様がこんなふうに目的を記しています。42節、あなた方は7日間カリイオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリイオに住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らをカリイオに住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主であるって。ですからちょっと想像してみてください。この祭りっていうのはユダヤ人たちにとって1年の中でも最も最高の時でした。1年間苦労して苦労して苦労して働いたその成果である収穫物、その収穫物を手にすることができただけじゃなくて、かつて思い出して神様が忠実に自分たちを導いてくれたこと、養ってくれたこと、そういったことを思い出す時だったわけです。家族や友人や親戚の人たちも含めて、子供から大人まで、彼らはみんなで仮の小屋を町中に建てて、そしてそこで1週間ほどキャンプしました。まあキャンプ好きにとっては楽しいと思うかもしれませんし、でもかつての人たちにとってはそれがこそ最高の1週間だったわけです。そしてそんな最高の1週間にあって、その祭りの間にあって、彼らは一つ特別なことをしました。何してたかって、人々は毎朝神殿にやってきました。ちょっと皆さんこの光景思い浮かべてみてください。1週間の間、人々は毎朝起きて神殿にやってきます。そして神殿にやってきて、そこにいる金の水差しを持っている祭司と一緒に少し離れたシロアムの池へと行進していくわけです。祭司を先頭に立てて、 そしてその後、その後ろには何千何万人という人たちが後をついていきました。そしてその後ついていってる間、みんなシーッ、喋らないようにじゃありません。後ついていってる間、その間はずっと彼らは詩編であったり、イザヤ 12-3 にある言葉、イザヤの 12-3 にはこんな言葉がありますけども、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むって、これの言葉を繰り返し繰り返し叫びながら賛美しながら進んでいくわけです。朝からみんなそんなことをしました。神殿について祭司の後をついて、みんな叫びながら喜びながら救いの泉に行くんだって、そこから水を汲むんだって、そのことをずっと叫びながら行きます。そして池に実際について水を汲むと、彼らはその後帰りも神殿に戻っていく、その帰りもまた同じように大きな声で賛美しながら感謝しながら神殿へと戻っていくわけです。そして神殿に戻ってきた祭司は何するかって、神殿に戻ってきた祭司はそうやって汲んできたその水を祭壇の上に注ぎました。なんで注いだかって、これは荒野を旅していた時に神様が水を与えてくださったということ、それを思い出し続けるためでした。ですからこのカリオの祭り、これは水にもすごく関連しているわけです。後で見ますけど、ちょっとだけ皆さんヨハネに戻っていただいて、ヨハネの7章のところで最後クライマックスに行きますけど、ヨハネの7章の37節38節のところ、なんでこうやって私あえてこのカリオの祭りを説明しているのか、ヨハネの7章の37節38節クライマックスにこんなふうに書いています。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって。カリオの祭りでこの発言をしたわけです。人々はすぐに意味が分かりました。この方が神様で、この方が生ける水を与えてくれるお方なんだって。まあ、いずれにしよう、これはまた後で見ますけど、そうやって祭司は神殿に水を注ぎます。そしてその水が注がれた瞬間に人々は大きな声で叫んだわけです。主に感謝せよって、主に感謝せよって。それが皆さん7日間毎朝続きました。町の様子どんなものでしょう。町の中には喜びや感謝があふれてたわけです。カリオの祭りというのは人々にとってもう喜びだけ感謝だけ、そんなもののはずでした。でも私たち、さっきも見たようにこの祭りの中に大きな敵意というものが紛れ込んでいたわけです。敵意と喜びが入り混ざっている祭りのその中、それが起ころうとしているその中、イエス様の上に最初の問題が降りかかりました。それが皆さん2つ目の部分です。2つ目に見て取れるのは、信じないイエス様のイエスの兄弟たちです。2つ目に見て取れるのは信じないイエスの兄弟たちです。3節と4節見てください。こんなふうに続いています。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさいって。まず言えるのは、マリアが一生涯処女だったと主張する人たちがいますけれども、でもこの箇所が教えていました。それは絶対に違うわけです。この箇所からも明らかのようにイエス様には他に兄弟たちがいました。特にマタイの13章なんかを見てみると、そこには少なくとも4人の弟たちがいたんだということ、4人の弟たちの名前が挙げられていました。 4人の名前、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダって。最初に出てきていたヤコブという人物は、新約聖書の書簡の一つであるヤコブの手紙を記すことになるその人物でした。そしてそんなイエス様の弟たちは、もちろんのことをイエス様が行ってきた御業というものを、働きというものを間近で見続けてきました。カナの婚礼にあって、水をブドウ酒に変えたその時も、いろいろな病気の人たちを癒されたその時も、悪霊を追い出していたその時も、彼らはその場にいて、自分たちの目でもってイエス様が何をできるのかということを目撃し続けていました。弟として最高の特等席でイエス様の兄がなされることを見続けてたわけです。だからこそ、誰よりも兄であるイエス様のことを弟たちは分かっていると思いました。彼らはそれゆえにイエス様に向かってここで言ってたわけです。ここを去ってユダヤに行きなさいって。一年訪れていなかったあの首都エルサレムに戻りなさいって。こんな隠れた場所、ガリラヤなんかで働きをしていたとしても誰にも気づかれませんって。もっと多くの人たちにの目に触れるそのような場所にあって、もっと多くの人たちの前であなたの力を、あなたの持っているそのすごい力を見せつけなさいって、この言葉を発した弟たち、兄弟たちの動機がどこにあったかは分かりません。もしかしたら彼らはイエス様の人気が徐々に衰えていってること、それに不安や心配というものを覚えてたのかもしれません。だって6章の最後何ありましたっけ。6章の最後で2万人以上の人たちがイエス様の元から離れていったわけです。彼らはもちろんそのニュースを知ってたでしょう。もう一度エルサレムに行って、たくさんの人が集まっているその中に行って、そしてすごい御業をなせば、離れていった連中が、はあ、やっぱりすごいや、また帰ってこようって、そうやって再び戻ってくるんじゃないかと彼らは考えたのかもしれません。またもしかしたら彼らはイエス様を王様にすること、それによって自分たちにも人々の関心が注ぐんじゃないかと思ったのかもしれません。そりゃ兄弟が民の指導者になれば、自分たちもその恩恵に預かれるかもしれないって、そう考えてもおかしくなかったでしょう。詳しい動機は分かりません。ただし彼らはここで、まるでイエス様の選挙運動を推し進めるような支援者かのように振る舞っていました。そしてその支援者たちにとって、人々に自分たちの自慢である兄イエス様を見てもらうのに、年に一度のもうみんなの人気が集まるその祭り、カリオの祭りほどふさわしい舞台はなかったわけです。当時の世界の中心であったエルサレムにあって、最も人々が集まってくるその祭りの場所にあって、技を行えさえすれば、最も多くの弟子たちを集めることができるに違いないって、そうやって考えた兄弟たちはイエス様を強く強く促しました。で、一見すると、皆さん、この3節4節だけを読むと、兄弟たちはイエス様のことをサポートしていた、支えていたかのように思えるかもしれません。でもここに驚くべき事実がありました。御言葉に戻って5節を見てみると、続く5節に書いてたわけです。なんて書いてます？兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるって。聞きました？兄弟たちもイエス様のことを信じていませんでしたって。さっと読み過ごすかもしれませんけど、ちょっと立ち止まって考えてみてください。信じていなかったってどういうことでしょう。イエス様の兄弟ほどイエス様と時間を過ごしていた者たちはいませんでした。12弟子たちも長くて3年だけです。この兄弟たちは生まれてから20年以上もイエス様と同じ屋根の下で一緒に育ちました。彼らは イエス様が親に対して一回も罪を犯さないその姿を見ました。イエス様が一回も嘘をつく姿を見たこともなければ、イエス様が一回もお腹が減ってブツブツ文句を言うような姿も見たことはありません。大工であったお父さんの仕事を手伝う姿を見ました。イエス様の教えや知恵というもの、そういったものを長年聞きました。イエス様がなすそのさまざまな奇跡というものも、彼らは他の人以上に数えきれないほど目の当たりにしました。でもそれでも彼らはイエス様を信じていなかったというわけです。この時の彼らの心はイエス様のもとを去っていた群衆たちと何ら変わりませんでした。確かに兄弟たちほどイエス様に関する知識を持っていた人はいません。でも残念ながら彼らも自分たちの思い描いていたイエス様の姿を、イエス様を求めていたに過ぎませんでした。自分たちに必要な、罪人である自分たちに必要な救い主としてではなくて、この世の問題を解決する存在としてしかイエス様を捉えていなかったわけです。そしてこんな兄弟たちの姿から私たちどんなことを学べるんでしょう。何を私たちに教えてくれるんでしょう。それは皆さん、どれだけイエス様に関する知識を持っていたとしても、どれだけ真理に触れていたとしても、どれだけイエス様の力や知恵に感動し驚きを覚えていたとしても、それが救われていると同じではないということです。今に当てはめて考えるのであれば、どれだけ私たちが礼拝に出席していたとしても、どれだけ教会で仕えていたとしても、どれだけ正しい答えを聖書から答えられたとしても、それが本当の信仰を持っているということとイコールでは同じではないということです。じゃあ本当の信仰って、本当の信仰というのはどんな時もイエス様とその言葉をそのまま自分のこととして受け入れることでした。自分が思い描くイエス様、自分に都合のいいイエス様の言葉、それを受け入れるんじゃありません。御言葉が描いているイエス様の姿を、御言葉が語っているその言葉を、私たちはそのまま素直に信じ従っていくわけです。兄弟たちは長年イエス様と時間を共にはしていました。でもまだこの時にはイエス様が何者なのかを理解していなかったということでした。イエス様の兄弟たちも群衆たちや他のような人たちと同じように不信仰の心を持っていました。ただ皆さん、これと同時にもう一つ大切なことをこの部分から学ぶことができます。何かって、それは神様はたとえ不信仰で固くなものであったとしても救いを与えることはできるということです。神様はたとえ不信仰で固くなものそのものにも救いを与えることが可能だということです。まあ、もう手を挙げてくださいとは言いません。でもおそらくここにいる多くの人たちにとっていろんな祈祷課題を持ってます。でも多くの人たちに共通する祈り、多分家族の救いでしょう。自分の両親であったり、自分の伴侶であったり、自分の兄弟妹姉であったり、自分の子供であったり、私たちは自分たちにとって身近な人であれば身近な人であるほど、その人がずっと頑なに救いを拒んでいて、それを拒んで歩んでいるのを見たら心が痛くなります。長年にわたっていろんな機会に福音を伝えていれば、イエス様について語り続けていれば、どうしてこんなにも信じないのかって、そうやって悲しみを覚えることあると思います。もうこのままやっていても無理なのかもしれないと、そうやって諦めてしまいそうになることもあるかもしれません。でもそんな時は今回の場面を 思い出してください。皆さん、イエス様と何十年も共にいた兄弟たちがイエス様を拒み続けてました。一番救いに近いところにいたはずの者たちが一番イエス様から遠く離れたところにいたわけです。この事実はイエス様をどんなに悲しませてたでしょう。でも感謝のことに私たちは御言葉から知ることができます。少なくとも彼らのうち彼らは後に救いへと導かれました。十字架で死によみがえったイエス様と出会った彼らはイエス様が誰なのかを本当に知って、そして恵みによって、ただ恵みによって救いへと導かれることになるわけです。その一人、例えばヤコブのことを考えてみてください。皆さん、ヤコブも最初は頑なでした。でもそんな頑なだった彼も救われて変えられ、後に教会を支える柱になり、そして柱になっただけじゃなく新約聖書の一つの手紙を書くまでになったわけです。ヤコブはその手紙の最初、ヤコブの一章の一節でこんな言葉を持って始めていました。ヤコブの一章の一節のところを見てみると、ヤコブはこんな挨拶を送ります。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますって。ヤコブ何してました？最初はイエス様に言ってたわけです。こんなとこ去って早くエルサレムに行きなさいって、公の場で自分のことを示しなさいって、そうやってイエス様に対して命令してました。でもそんなヤコブが救われて帰られ、そして広告白したわけです。私は神と主イエスキリストのしもべですって、イエスキリストの奴隷ですって。どんなに頑なものでも神様には不可能はありませんでした。だからこそ皆さん、私たちも諦めることはしないってことです。救いには神様が全て働かれる以上、私たちにできることはこの方に信頼して祈り続けて、この方に信頼して福音を語り続けて、この方に信頼して主の証を立て続けていくことでした。神様の働きに私たちも期待できますって。信じないイエス様の兄弟たち、それが2つ目に見て取れることでした。次に3つ目の部分です。3つ目に見て取れるのは適切な時を待つイエス様です。3つ目は適切な時を待つイエス様です。兄弟たちにエルサレムに行くようにとそうやって訴えられたその言葉に対して、イエス様は続けてこんなふうに答えていました。ヨハネの7章続く6節のところから10節のところを見ていただくと、こんなふうに書いています。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれたって。さて皆さん、この箇所を読んでみて率直な感想どう思いました？私自身は正直最初混乱しました。だってイエス様は祭りには行きませんってそう言っていたのに、実際は後になって祭りに登って行かれてたわけです。一体何が起こってるんでしょう？ ある学者はこの箇所をもってイエス・キリストは計画的に嘘を言ったとそう主張していたりもします。もちろん私たちはイエス様が嘘を決してつくことのない真の神様であるとそう信じているわけですけれども、それであるならこの箇所はどうやって理解するべきなんでしょう。鍵になるのは皆さん、私の時はまだ来ていませんという言葉の時という言葉です。この部分をよく理解するために大切な鍵、それは私の時はまだ来ていませんの時という言葉です。で、ヨハネの福音書を何回も何回も読んでいくと、イエス様はご自分の時とかご自分の時間の話をされることがしばしばあったりします。例えば覚えている方もいるかもしれませんけども、すでに一緒に見たヨハネの2章のところで、イエス様はご自分、自分の母にこんな言葉を口にしていました。ヨハネの2章の4節のところで、イエス様は母親に向かって言うわけです。4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんって。このようにしてイエス様はご自分の時はまだ来ていないという言葉何回か繰り返されます。そしてこの何回か繰り返される場合のこの時というものには、ホーラという言葉が使われていました。そしてこのホーラという言葉には主に神様によって定められた時間、イエス様の十字架の時を表す意味合いが含まれていました。この2章の4節も含めてイエス様が繰り返されるその言葉の中、この時というのにはホーラという言葉が使われ、これは主に神様によってもうすでに定められた時間、特にイエス様の十字架の時を表していました。ですから母親に対してイエス様が言ってたことは、私の十字架の時はまだ来ていませんって、まだ先ですって、その話をここではしていたわけです。ただし覚えていてほしいのは、今回私たちが見ているヨハネの7章、このヨハネの7章ではこの言葉は使われていないということです。実を言うと、この7章の部分において、この7章の部分においてはさっき見たホーラではなくカイロスという言葉が使われていました。ここだけカイロスという言葉が使われます。で、さっきからなんでこんなカタカナばっかり言われるのかって、何が大切なんだろうか思うかもしれません。覚えていてほしいのは、このカイロスという言葉には時とかいう時というのいう意味のほかに、何かを行うのに最も適切なタイミングとか絶好の機会という意味が含まれているということです。このカイロスという言葉には、何かを行うのに最も適切なタイミングとか絶好の機会という意味が含まれていました。私たちもよくわかります。まさにこの瞬間って、もう今今って、それがこのカイロスという言葉の持っている意味でした。つまりイエス様がここで言わんとしていたことというのは、実は非常にシンプルなものでした。イエス様は祭りに行くつもりがなかったんじゃありません。兄弟たちが今ユダヤに行きなさいって、今ここ去ってエルサレムに行きなさいと言ったことに対して、イエス様はいや、まだその時は来てないって、今じゃないって、今このタイミングで行けば最も望ましい最高の機会を逃してしまうことになりますって、そうやって答えていたということです。わかるのは、皆さん、イエス様は初めから自分のことを殺そうとしているその指導者たちに怯えて恐れを持っていたからエルサレムに行かなかったんじゃありません。イエス様は最初からどのタイミングでエルサレムに行くべきなのか、いつそこに戻れば救い主として来られたその働きを最大限に果たすことができるのかということをご存知だったということです。そしてイエス様が考えていたそのタイミングというのは、その瞬間というのは、兄弟たちが求めた瞬間では ありませんでした。彼らが求めていたような形でもありませんでした。イエス様はこの時、兄弟たちと話し合いの時、適切な時、適切な形、ただ待っていたということです。そして兄弟たちが去っていって、その瞬間がやってきた時、イエス様はそれを逃さずに自ら内密に登っていきました。ですからここには何の矛盾もありません。イエス様こそこの状況においても、いや全ての詳細に至るまでをもいつも思いのままにすることのできる主権者だったということです。だからイエス様言いました。私の時はまだ来ていませんって。その一方でイエス様の兄弟たちは違いました。彼らは何も待つ必要はありませんでした。イエス様はこの時真実代わりに世を愛していた彼らにとっては、祭りに行くタイミングなんていうのはいつだって構いませんでした。だからこそイエス様は7章の6節後半で言うわけです。私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのですって。8節、あなた方は祭りに登っていきなさいって。イエス様を信じていなかった世を愛していた者たちにとって、そんなタイミングなんてありませんでした。いつでも行っていいですよって。そしてそんな兄弟たちに対してイエス様はこんな言葉を残していました。7節のところ、世はあなた方を憎むことはできません、しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからですって。この言葉、この言葉のうちに大切な真理が言われていました。何かって言われてましたよね。世はあなた方を憎むことはできませんって。世は同じようにして世を愛している者たちのことを憎むことはないってことです。でもその一方で、世は私を憎んでいますって。世はイエス様のことは憎みます。イエス様を信じる者たちも同様に世は憎みます。でもなんででしょう。なんで世はイエス様のことを、イエス様を信じている者たちのことを意味嫌うんでしょう。イエス様が攻撃的で嫌われて当然の態度を取るからでしょうか。そうじゃありません。信仰者が誰が見てもひどいような振る舞いをするからでしょうか。いいえ、そうじゃありません。仮に信仰者たちがどんなに柔和で憐れみを持って接したとしても、御言葉を忠実に語ろうとするならば、キリストに喜ばれるものとなることを追い求めるのであれば、この世は必ず必ず信仰者に敵対するようになります。なんでかって、それは世が光によって罪の暗闇が明らかにされることを拒むからでした。真っ暗闇にとどまっていたい者たちにとって、光は照らしてほしくないからでした。生まれながらの罪人は悪い行いに浸っています。その悪い行いを悪いものだと明かしし、そして自分たちが愛している罪を手放すようにと求めるそのイエス様、それは拒む対象でしかありませんでした。そしてこの真理は昔から今に至るまで何も変わってません。同じヨハネの中でもはっきりと言われていました。ちょっと進んでヨハネの15章を見ても、イエス様は弟子たちにこんなことを言います。ヨハネの15章の18節から20節、イエス様は弟子たちに対してこんな約束をしていました。18節から、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。イエス様言われていました。覚えてなさいって。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。イエス様って 迫害されましたっけ？迫害されました。もしじゃありません。あなたが、私が迫害されたからあなた方をも迫害しますって。だから皆さん、私たちが家族に対してであれ、友人に対してであれ、どっかで会う人であれ、愛を持って憐れみを持って福音を誠実に伝えようとするその時、その相手が話を聞きたくないと言ったとしても、それ皆さん驚くことじゃないということです。私たちが真理を持って罪を明らかにし、ただその罪からの救いを、罪からの許しを与えてくれるイエス様に立ち返るようにと、そうやって訴えるその時、その相手がむしろ怒りや敵意を示して関係が壊れてしまったとしても、でもそれはイエス様が約束していたことだということです。でも私たちは時にこの約束を知っていたとしても、そんな状態に、そんな難しい状態に自分自身を陥りたくないからこそ、真理の方を勝手に妥協して、そして真理の方を人々が受け入れやすいようにって、波風立てないようにって、そうやって和らげようとする誘惑に駆られることがあるわけです。でも皆さん、そんな時は私たちを覚えておかないといけません。私たちが真理を語るのであれば、闇を愛している者はそれを拒みますって。だから皆さん、救いというのはいつも恵みでしかありませんでした。罪を愛している者がその罪を忌み嫌うことができるというのは神様の憐れみでしかありませんでした。そして恵みによって私たちが救われたのであれば、恵みによって救われてこのキリストのメッセージを伝える施設として召されたのであれば、私たち施設としてできることは、主人のメッセージを、主人であるイエス・キリストをそのまま伝えてあげることです。迫害され苦しみ、そして十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪のために死んでくださったその救い主を変わらずどんな時も大胆に語り続けていくことです。そしてそこには約束されている通りに、当然に苦しみや戦いというものは出てきます。でもそうやって主の足跡に従って歩む、その歩みというのは決して無駄にはなりません。イエス様自身がこんな約束を与えてくれていました。マタイの5章の11節から12節に、マタイの5章の11節から12節、こう書いています。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜びを踊りなさい、なんでか天ではあなた方の報いは大きいからって。御言葉が言われている通りになっていること、それを見ても驚くんじゃありません。御言葉が言われていることを信頼して、そしてなすべき働きを忠実になしていくことです。世が憎むイエス様、そのイエス様は同時に私たちにとって主権者なる主でした。それが3つ目です。そして最後にもう一つだけ、4つ目に見て取れるのは的外れな群衆たちです。最後4つ目に見て取れるのは的外れな群衆たちです。残りの箇所見てください。11節から13節、こう書かれていました。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたためイエスについて公然と語る者は一人もいなかったって書いてました。ユダヤ人指導者たち、祭りの間何してたかって、祭りの間中イエス様をずっと熱心に探し求めていました。見つけてサイン書いてもらうためじゃありません。激しい憎しみに駆られ続けていた。その彼らは捕まえて殺害しようとそうやって必死になっていたわけです。 初めにも言いました、初めにも触れました。彼らの敵意というものは、彼らの怒りというものは、彼らの憎しみというものはあまりにも根深いものでした。でもそんな彼らに加えて、祭りに集まっていた大勢の群衆たちの中にも、イエス様に関してさまざまなことがひそひそと噂されていました。ある者たちはイエス様のことを指して、あれは皆を惑わしている偽りの存在だって、そうやって言う者たちもいました。イエス様を否定していたわけです。でも同じ群衆の中には、イエス様は良い人だと、そうやって口にする人たちもいました。殺意とか敵意を持っていた、否定していたようなものと違って、ある者たちはイエス様に対して好意的な印象を抱いていたわけです。良い人だって。でもどうなんでしょう、果たしてこの良い人だと言ってた人たちはイエス様のことを信じてたんでしょうか。いいえ、彼らも心から信じていたわけじゃありませんでした。これは皆さん、昔も今も何も変わってません。今もある人たちは言うかもしれません。イエス・キリストって、ああその人名前聞いた、知ってますよって、ああ愛とか優しさにあふれている、そんなすごい方だったんですよねって、私もそのような人は好きですよって、ああ実は私もイエス様の教え聞いたことありますって、そのいくつかの教えに同意しますよって、この方は優れた一人の教師だったって、それは私も信じますよって、こうやってあからさまに否定するんじゃなく、真っ向から否定するんじゃなく、イエス様は良い人だって、そうやって好意的に捉えるような人たちはたくさんいます。でもここで肝心なのは、イエス様は単なる良い人ではないということです。これは皆さん、ヨハネの福音書を見ていけば明らかでした。この群衆たちも明らかに知っていておかしくありませんでした。この地上に来たイエス様はもういろんな場面ですでに主張されてたわけです。何主張されてたか、例えばイエス様言われていました、私の父は今に至るまで働いていますって、だから私も働いてるんですって、私には裁きを行う権が父から与えられています、そう言っていました。他の場所でも、私は天から下ってきたパンですって、私が命を与えることができますって、私が終わりの日に人々をよみがえらせることができますって、そうやってイエス様はそのことを繰り返し繰り返し語ってたわけです。また言葉だけじゃありません。イエス様は神様にしかできない御業をも数々なされていました。水をぶどう酒に変えることも、荒れ狂う嵐を鎮めることも、病人を癒すことも、また人の罪を許すこともなされてました。そしてこの後、最後には十字架にかかって死んだだけでなく、約束通りに3日目に墓からよみがえるわけです。このような人物、このような人物のことを単に良い人、そうやって言えるんでしょうか。言えません。イエス様を表すその時に良い人という、そんなカテゴリーはありませんでした。この方こそ誠の神、誠の救い主だったわけです。残念ながら、ある人たちはこの人物、事実を認めようとせず、イエス様のことを聞いた時に、そんなんは全部偽りに過ぎませんって、もうイエス様なんてもうそんなの全部が嘘に決まってますって、そうやって言う人たちもいます。でもそれだったら不思議じゃありません。偽りに過ぎなかったのだったら、じゃあどうしてそのイエス様を当時の指導者たちは熱心に殺そうとしたんでしょう。偽りに過ぎなかったんだったら、どうして最も卑劣な犯罪を犯した者にのみ与えられる十字架につけたんでしょう。偽りに過ぎなかったのなら、どうしてそのイエス様のことを多くの弟子たちは心から信じ、ずっとこの方のことを述べ伝え続けてきたんでしょう。この方が偽りだったとしたら、どうして信じた者たちはたとえ迫害を受けて残酷な最後を迎えることになったとしても、自分たちの全てを捧げてこの方を証しし続けてきたんでしょう。教えてくれることは、それが偽りじゃないってことです。この方がご自分の言われた通りのお方であるからです。だからイエス様は単なる良い人ではありません。イエス様は惑わす人でもありません。この方こそ全ての人がひざまずいて、ただ信じ従うべき 唯一まことの神様、約束の救い主でした。群衆たちは的を外していました。果たして私たちは今どのようにしてこのイエス様のことを捉えているでしょう。もしまだ自分自身のこととしてこの方を本当に知らない方がいるのであれば、どうか今日素直にこの方を信じ受け入れてください。イエス様はあなたにとって単なる良い人じゃありません。罪人である私やあなたにとって唯一の希望を与えてくれる、そんな最高の救い主です。どうかその救い主に助けを求めて、罪を悔い改めて、この方を自分の救い主主として信じ従ってください。またもうすでにイエス様を信じているという皆さん、どうでしょう。この主、この素晴らしい主を私たち証しすることを日々喜びとしているでしょうか。当時信じていなかった群衆たちは違いました。最後書いてましたよね、13節なんて言われてました。好意的な人たちもいました。でもそんな人たちもユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかったって。陰では様々なことは言いました。でも人目につかない場所ではイエス様を認めているかのように見えても、彼らは全て上辺だけだったわけです。私たちはどうでしょう。私たちは違うはずです。皆さん、カリオの祭り7章から始まりました。そしてここから皆さん、私たちは7章を続けて見ていきますけれども、この最大の舞台にあってイエス様は再びご自分が誰なのかということを明らかにされます。大勢の群衆の前で変わらずにイエス様はご自分が真の神であり、そしてご自分が真の救い主であることを教えようとされます。その偉大さを私たち知っているのであれば、その主によって救われたのであれば、施設として召されたのであれば、じゃあ皆さん、今週もますますこの主のために、この主を証しを、この主の証しを立てるものとして共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、あなたを心から愛しています。私たち一人一人にいつも必要な御言葉を与えてくださっていることを覚え、心から感謝いたします。神様、あなたにはいつも最善の時があります。イエス様がエルサレムに行く時も、イエス様が十字架にかかるその時も、すべてのことにおいてご計画があります。そのご計画に従って、今私たち一人一人もイエス様を通して救われました。このすべてが恵みであって、私たちの行いではありません。神様、どうか私たち一人一人がこの素晴らしい主の姿をいつも心に留めて、素晴らしい救いの贈り物を受けたものとして喜び感謝を持って生きていくことができますように。この地上での残された人生は短いもので、主にお会いする日はもうやってくるんだということ、その事実をいつも心に留めて、決して一日一日を無駄にすることがないように、この素晴らしい主を証しするものとして、まだこの主を知らない家族のもとに行って、友人のもとに行って、同僚のもとに行って、周りの者のところに行って伝えていくことができますように。弱く愚かな私たち一人一人、言葉も足りません。でもこのような弱いものをあなたは使うことができますから、どうかあなたに信頼して一つ一つを成していくことができますように、私たちのうちに続けて勇気と力とまた励ましを与えてくださいますように。すべてを神様、心から感謝いたします。この御言葉をこの1週間も心に留め続けられますように、素晴らしい主に栄光があることだけを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。